日常に潜むエンタメニュースゆるためちゃん。この番組はケリーが日常に潜むエンターテインメントをゆるっとカジュアルにお届けする番組です。ポッドキャストや YouTube で配信しております。お知らせです。第5回ジャパンポッドキャストアワーズに参加しております。リスナーズチョイスというものに参加しておりまして、こちらは皆様からの投票によって決定する賞です。ポッドキャスト名、ひらがなでゆる、カタカナでタメ、ひらがなでちゃんというのをね、正式名称として登録しているので、よかったら概要欄から投票していただけると嬉しいです。今回のトピックは、コンサート2023まとめということで、少しね、コンサート以外のものも入っているんですが、ようやく、もう2024年1月半ばですが、ご紹介していきたいと思います。このコーナーは毎年行ったコンサートの履歴を見ながら振り返る年に一度のコーナーです。今年はスポーツ、展示会、映画を交えてご紹介していきます。というわけでね、この台本自体は結構前に作ってたんですけれども、ようやく、収録できるような状況になったので、電池が残り 16% ほどしかないんですが、ささっとやっていきたいなと思います。ちなみに2022年の内容も収録しているので、よかったら聞いてみてほしいんですが、まあそちらはね、コロナ関係で、公演中止になったものも含め24公演だったんですが、今回はその半分ぐらいしかなかったですね。ちょっとあまりに少なかったので、スポーツ観戦みたいなのは元から入れてたんですけど、まあそれに加えて展示会だったりとか、映画も、まあそんなに数は多くないので一緒に紹介しちゃおうかなということで、一緒に合わせてご紹介します。一応ね、時系列順に、各種チケットサイトと友達との行った履歴だったりとか、予約のなんかいろいろ見返して結構ね、頑張って探した、内容になってますので、ある程度大まかな内容はちゃんと入ってるんじゃないかなと思います。というわけで、まず2023年1月はリナ・サワヤマホールド・ザ・ガールツアー2023ということで、この間、長々しく話していたね、イエナと同じ会場だったんですが、ゼップ大阪ベイサイドみたいな会場でしたね。まあ、スタンディングの、前から10列目ぐらいで見れたんですけど、まあ、聞きたい曲は、てかね、そもそもそんなにリナ・サワヤマの曲をめちゃくちゃ聞き込んでるっていうわけではなく、なんとなく知ってて、情熱大陸で見たのは、宇多田ヒカルとツーショット撮ってた。お、大阪来る、行こう、みたいなノリなのでね、毎回。今回のイエナの話を聞いてくれた方もそうだったと思うんですけど、まあ、そのような感じで行ってまいりました。そして、1月は、なんと映画見に行ってまして、インド映画 RRR というやつをね、見ていきました。インド映画ね、かなり長いんで、このリナ・サワヤマのライブより RR の方が3時間ぐらいあって長いんじゃないかなと思いますね。リナ・サワヤマは2時間もなかったと思います。なのでね、ゼップでやるコンサートってなんか最近行くと短いのが多いですね。特に海外アーティスト、今回はまあ韓国だったり、リナ・サワヤマも UK から来てくれたりとかね、そういう感じだったんですけど、海外勢はまあ普通になんか短いイメージはあります。日本のアーティストが長いのかな。まあインド映画 RRR もかなり面白かったかなと思います。そして2月をなんかあれですね、コンサートだけ日付が入ってますね。これは映画館での配信だったんですけど、2月23日、It is the first world tour checkmate inジャパンライブビューイングということで、ファーストツアーだったのか、そっかそっか。でも東京だけだったんですね。だから、まあ映画館で見て、これの予習でめちゃくちゃいろんなイッチーの曲を聴いたので、Spotify のね、まとめの方で、イッチーがめちゃくちゃ入ってたっていう感じなんですけど、2月の時点でもう勝敗が決まってるっていうね。まあ、この2月に聴いたからこそ、その後もね、ちょこちょこ聴いてたっていうのもあるとは思うんですけど、まあ次のワールドツアー、なんか、大阪とかにも来そうな感じはしているので、次やったら、もうチケット取れたら行きたいなっていう感じです。続いて3月3日、ひな祭りですね。 配信でからの15th anniversary fan meeting 2023 movie again move again ですね。これも東京で、まあ、大阪でもあったんですけど、大阪のチケットは取ってたけど、違うな、取ってないわ。なんだっけ。これがチケット詐欺かな。チケット詐欺にやって行けなくて、東京の公演を配信で見たっていう感じですね。詳細は話してないんですけど、まあもういいかなって感じですね。あ、まあ一つ言うのであれば、もう SNS での取引はやめといた方がいいって感じですね。あのペイペイとかでやり取りしても、警察に行ってもね、多分ね、摘発までは難しいかもしれないですね。多分いろんな、あ、なんだろう、 SNS のその犯人の人の、いやもうこれ、うん、またにしよう。解決したらね、詳しく話しましょうか。はい。というわけで、3月5日、浅田真央アイスショー、ビヨンド、ということで、アイススケートね、一回見てみたかったんですけど、浅田真央ちゃんの、アイスショーがあるということで、行ってきました。どこまで行ったっけな？大日とか、森口とか、その辺の方だったな、ような気がするんですけれど、初めて見れました。まあ、面白かった。尺力があったけど、まあ、アイスショーもね、何と比較してるんだかよくわかんないけど、まあ、そんなに長くはなかったな、っていうことですね。なんだろう、長いライブの方が好みなのかな、よくわかんないんですけど、まあ、楽しかったかな、という感じです。まあ、他にもね、なんか、これ、今回は本当にアイスショー。あの、なんだっけ、競技、オリンピック競技みたいなの、引退した人たちがよくやってるアイスショーみたいなイメージなんですけど、あの、本当に競技のアイススケートも見てみたいなっていう感じでしたね。そして3月19日、エスパーライブツアー2023、シンクハイパーリンクインジャパンということで、エスパー見てきました。カリナがめちゃくちゃ可愛かったですね。し、ニンニンの歌がめっちゃ上手かったのもすごく印象的だったし、一緒に行った友達の方が先にエスパーが好きだったのに、ジゼルが日本語話してびっくりしてたのも、にびっくりしたし、あとは、ウィンターの特大エスポ、SM タウンが東京で、もうチケット発売してると思うんですけど、そのスポをね、特大エスポしてたのが、生スポ見れたということで楽しかったなっていうところでした。そして4月、映画世界の終わりからということで、宇多田ヒカルの元旦那さんである桐谷和明監督の映画なんですが、まあこれをのプロモーションとか、公開を機にもうメディアには出てこないということで、最後に出たのがマツコ会議だったかな、かと思うんですけれども、もう桐谷さんの作品が見られなくなると思うとちょっと悲しいなという思いもありつつ見てきました。実はこの世界の終わりからの前の、なんだろう、資金集めの段階のプロトタイプみたいなところで、クラウドファンディングしてたので、まあその時にお金を出して、実はそのプロトタイプ版みたいなのに実はクレジットが入ってたりするんですけれども、まあそんな思い入れのある、映画でもありますし、はい、まあ見に行ったっていうような感じですかね。そして Who Am I? シンゴカトリアートジャパンツアーということで、カトリシンゴさんのアートツアーを見てきました。アートツアーじゃないな、アートツアーか見てきました。元はジャニーズじゃないですか。まあ、バリバリのアイドルだったということで、アイドルが描く絵はどんなものなのかなっていうことで、見に行ってきたんですけど、なんか、面白い、心の中が少し覗き見れたんじゃないかなと思います。最近は、お正月前後ぐらいには、なんか広島でテレビで CM やってたような気がするんですけど、またお近くに来た際はぜひ行ってみても面白いんじゃないでしょうか。なんかジャニーオタのスマップファンとか、まあそういう人がいたら、結構長い期間、絵を描いてる。で、いろんな年代の絵が飾られてるので、あ、 この曲を出した時にはこういう感じの絵を描いてたのかっていうのがね、合わせてわかるとより面白いんじゃないかなと思います。そして5月、映画 BTS、Yet to Come in Cinemas ということで、なんか、プサンの、イベントのコンサートだったのかな。ジンが兵役に行く前の最後のコンサートだったんじゃないかなと思いますが、まあ、その時の映画を見に行ってきました。っていうのも、このフルメンバーでの作品が見れるのがもう最後かなと思って見に行ったっていう感じですね。のと、まあ、その時に、BTS を見れる機会が、なんかその辺が、まあ、最後なのかなと思って、まあ、コンサートね、わざわざ韓国に行くほどめちゃくちゃ好きっていうわけでもなかったので、見に行ってきました。まあ、ダイナマイトとか、めちゃくちゃメジャーな曲はあると思うんですけど、まあそういうメロディアスな曲は好きだけど、やっぱり男性アイドル、韓国の男性アイドルってむちゃくちゃ、なんだろう、ヒップホップが入ってる曲が多いんですけど、そういう系はやっぱり好きじゃなかったので、本当に最近流行ったメロディアスな、US で流行ってるような曲の方が好きだったかなっていうような感じでしたね。そして5月14日。電池がなくなる。あと 10%。TWICE 5th World Tour Ready to be in Japan ということで、なんか何度も話してるような気がするんですけど、大阪の長いスタジアムに見に行ってきました。アリーナだったんだけども、ほぼ一番後ろのブロック、ほぼっていうかもう一番後ろのブロックで後ろから数えた方が早いってぐらいだったんだけど、最後にトロッコに乗ってる時に辞表が一番近く見れて、辞表のインスタにもしかしたら載ってたかもしれないけど、私は見つけられなかったっていう感じでしたね。そして映画偽りのないハッピーエンドということで、中バンビちゃんが出てたので見に行ってきました。京都まで見に行った気がしますが、意外と面白かった。単館系の映画だったんですけれども面白かったですね。ぜひ、最近でもないけど、まあなんだっけ、サブスク系でも見れるようになってると思うので、よかったら探してみてください。そして6月3日、ブラックピンクワールドツアー、ボーンピンクジャパン。そして6月4日もね、ボーンピンクジャパン、2日連続で見に行ってきたんですけど、なんとジスが、一番年上のね、ジスが、コロナにかかってしまいまして、あんまり、まあ、時々他の公演でも、まあ、公演中に、ジェニーが体調不良で、ステージから降りちゃったりとか、そういうのはあったような気がするんですけど、オーストラリアとかニュージーランドとかそっちら辺だった気がするんですけど、日本はもう最初から出れないけど公演やるっていう感じだったので、ジェニーとロゼとリサでの3人の公演を見ました。韓国にいるジスに向けて、ジスのね、ソロ曲子花っていう曲があるんですけど、声援を送りましょうみたいなね、そういう演出も見れて面白かったし、1日目はね、3人ともおどおどしてたんですけど、2日目はもうなんか慣れたもので、普通にこなしてたのが適応力がやべえなという感じで、まあでもその2日行ったからこそその変化が見れたのがまた面白かったなというところでした。そして6月11日ケプラジャパンコンサートツアー2023フライバイということで、ケプラ行ってまいりました。こちらはね、大手の事務所ではないんですが、オーディション番組で結成されたケプラというね、グループがいまして、おそらく9人かな、トワイスと同じぐらいのメンバーだったと思うんで、まあ日本人メンバー2人と、シャオティン中国人メンバーが1人と、あとは韓国人かなと思うんですけど、まあハーフの子とかもね、いるんだけど、まあ神戸まで行ってきました。で、この、神戸の会場が初めてだったので、まあそれ行けたのも面白かったし、演出も、今のところ上回ってくる、なんだろう、お金をかけてるっていうのはエグザイルが一番すごかった気がしますし、まあ映像で見たのも含めると、映画かな？映画で見たのも含めると、嵐の東京ドームの最後の引退前の映画用に、撮られたものが一番演出はすごかったんですけれど、生で見て なおかつお金もめちゃくちゃかかってるっていうわけではなかったけど、すごく良かったなって思えたのがケプラーのこのフライバイ2023でしたね。だけど間もなくまたケプラー見納めになるかなと思うんですけど、期間限定なので2024年の7月6月ぐらいには解散になってしまうということで、見納めにもう一度同じ会場で、同じおそらく同じタイトルだったと思うんですけど、2024年見納めていきたいなと思います。2023年に見た曲を予習しとけばいいのかな、よくわかんないけど、掛け声とかもね覚えとく方が楽しめるかもしれないです。わざわざがかっこよかったんだよな。あとはオーディションの時の曲もやってたみたいなので、ちょっとオーディション番組から予習した方がいいのかな、どこで見れるんだろう、わかんないですけど、はい、楽しんでまいりたいと思います。そして7月、富樫義博展で合ってるかな、パズルということで、見てきました。まあハンターハンターは早く続き出ないかなっていう感じで待ってるんですけど、なんだろう、悠々白書とかその前のレベル E とか、あんまり悠々白書も全部読んだか読んでないか、レベル E では全く読んでない気がするので、まあなんか行ってみようかな、近くでやってるしみたいな感じのノリで行ってます。そして9月、映画君たちはどう生きるか、これはねちょっとポッドキャストの影響もあったのかなと思うんですけど、まあこの映画について話している映画も聞いたし、見てから聞いたのか聞いてから見たのか覚えてないですけど、まああの近くの映画館にすごく大きいね広告が出てて、あの映画館の外に外観にあの大きいあの広告が出てて、宮崎駿だしなと思ってちょっと見に行ってきたっていう感じです。まあポッドキャストになってないということはそんなにね、まあ話そうと思えば今からでも全然話せるんですけど、特に映画 RRR とか偽りのないハッピーエンドを話したかな、なんか結構前に、そう思うと映画についてはほとんど喋ってないですね。まあ興味があるっていう方はぜひリクエストいただければ喋ろうかなと思いますが、なんかね映画の話も何度か撮ったことあるんですけど、意外と難しいんですよ映画の話って。なんかコンサートとかは体験したことをただ喋ればいいだけなんですけど、映画ってストーリーがあるのでなんかその分難しいなって感じです。そして9月はその他にパフュームコスチュームミュージアムということで、パフュームもねもともと好きなので、てか K-POP にハマる前はちょっと間は空いてる、なんか間はそんなにパフューしてなかったんですけど、パフュームにもかなり行ってるので、コンサートね行ってるので、多分今までのツアーで3回ぐらいその全国ツアー的なのは行ってないやつがあったと思うんですけど、それ以外はほぼ行ってるので、わりかし行ってる方だし、多分今までで一番行ってるアーティストになるんじゃないかなと思います。っていうのもあの私宇多田ヒカルが一番好きなんですけど、宇多田ヒカルってあんまりツアー多くないんですね。でまあ安室奈美恵とかも1年に1回ぐらいやってたけど、そんなに行ってないんですよ。2、3回ぐらいしか行ったことないし、東京事変もなんだろう、初代の時とかなんか2回ぐらいしか行った記憶がない気がする。もしかしたらもっと行ってるのかもしれないんですけど、結構その辺、安室ちゃんがでもめちゃくちゃ好きっていうよりは、ちょっとこのアルバムいいから見て、聞いてみたいな、みたいなやつとか、そんな感じだったんですけど。だから結構長く好きだけど、コンサート頻繁にやってるアーティストがそんなに多くなかったので、わりかしレアなキャラで。で、まあ、Perfume、広島アクターズスクール時代から CM で流れてたのでちょこちょこ知ってたっていうのもあるし、まあだから初期のコスチュームの方が、特にリニアモーターガールの衣装なんて CM で見てた、あの衣装こんなチープな感じだったのね、みたいな。 のとかがすごく楽しめたし、どんどん、年代が現代に近づくにつれて、やはり凝ったものになってきているので、まあそこを最近のものというよりかは、初期から中期にかけての方が面白かったかなっていうのと、まあライブ衣装が最後にズラララララとあったんですけど、そのあたりが面白かったなと思います。で、まあ友達の、パフューム系の友達は、多分本人たちがトークで来てた回があったので多分行ってたみたいなんですけど、本人からのトーク付きで聞くのが一番楽しかったんじゃないかなと思います。そして10月電池まだ大丈夫ね、10月7日よすみ大好き超ミニマムライフ観光記念トークイベントということで、こちらはね、なんかポッドキャストにした記憶があって、なんか割と最近X の方でよすみさんからその宣伝をして、ポッドキャストの回を宣伝しているポストに対していいねが来てたんで、おおと思いましたけども、全部聞いてもらっているのかと思うとちょっと恐ろしいんですが、ちなみにまだこの超ミニマルライフまだ買えてないんですね。直近でね、多分もうそろそろ買う予定なんだけど、まだ買えてないですね。まもなく買いますということで、楽しみにしております。時差がすごい。そして10月14日フィガロの結婚全4幕イタリア語上演日本語字幕付きということで、滋賀まで行ってきたやつですね。これはポッドキャストになってますね。フィガロの結婚、あ、面白かったけど、これはね、これはこれで長いんですよ。短くても長くても文句が飛び出るっていうひどい感じなんですけど、いや、ぜひ一度行ってほしい。なんか歌舞伎とかも長くて幕間休憩があると思うんですけど、フィガロの結婚もまあ休憩がありまして、そこまでしてね、まあだから映画が生でやってる、なんだろう、女優さん俳優さんが生で演じてるっていうことなんで、まあその方たちの体力も含めて休憩がある、歌舞伎もそうですけど休憩があるっていう感じなんですけど、ちょっとねここら辺は長すぎますね。お尻が痛くなってくる。まあでも面白かったかなと思います。ミュージカル、英語、なんだろう、アメリカから来た俳優さんたちがそのまま英語で話すタイプのブロードウェイミュージカルとかも見たことあるんですけど、なんかもうミュージカルの字幕が左右とか横、左右も横も一緒だ、上とか横とかに出てくるタイプのは見たことあったんですけど、まあそんな感じで見れましたね。ちょっとね、フィガロの結婚もうちょっと面白い感じのやつかと思ってたら、なんか思ったのと違ったっていうところがあったので、もう一回調べ直してね、またオペラもちょこちょこ見れたら面白いかなと思っております。そして10月29日ウーバーワールドエニグマシスツアーということで、こちらもポッドキャストにしたかなと思うんですけれども、多分このあたりからね YouTube ミュージックでのポッドキャストも配信し始めたかなというところで、なんかそのタイミングだったのか、ウーバーのなんか需要があったのか、なんかちょこちょこ再生されてたかなというような印象です。そして11月26日第25回 W リーグレギュラーシーズン第5週岸和田ということで、岸和田まで行ったんですかね。なんか会場はあんまり覚えて、何駅だったのか全く覚えてないんですが、まあバスケを見に行きましたね。オリンピック選手から渡嘉敷が外れたというニュースは見たんですけれども、まあその人がね、生で見れてめちゃくちゃでかかったなっていう、スタンド席から見てもでかいっていうのがもう一目でわかるぐらいでかかったなっていうのがね、ちょっと面白かったなと思います。もう渡嘉敷しか覚えてないんですけど、そう、あとね、バスケもね、意外と長かった。そりゃこんな、なんか実際に見てこんな体感スピードなのであれば、そりゃスラムダンク長いわなっていう感じでしたね。そして12月、飛んで埼玉、琵琶湖より愛を込めて。これは、なんでしょうね。1作品目も映画館で見に行ったので、ちょっと2作品目、関西でやってるから、
ちょっと見に行かないとなと思って見に行ったんですけど、まあもうネタのオンパレードというような感じで、個人的にはあの、なんだろうな、一作品目の方が好きだったかなっていうような感じですが、まあ二作品目は二作品目で楽しめるかなというところでした。そして、講師の純子展に誘われたので行ってきました。ファッション系の展覧会って割りかし好きなんですけれども、コシノジュンコさんはですね、かなりモードな感じで、パリコレだったり、なんかそういう、ハイソな感じの展覧会が多いので、尖ってる感じのはそんなに好きじゃなかったかもしれないっていう思いがありましたね。なんかニューヨークで見た、なんだろう、ユニフォームの、モマっていうのかな。ああいうところでやってた、なんか制服の移り変わりみたいなのとか、京都で見たなんか、ファッション系の、特にヨーロッパのなんか、もう今の世界じゃ、今の世界時代じゃありえない服装、ルイ何世とか、エリザベス何世みたいな、ああいう感じのめちゃくちゃヨーロピアンな服とか、から現代になっていく過程とかが割と好きなので、コシノジュンコとかの現、めちゃくちゃ現代のモードな、モードっていうのかな？よくわかんないけど、奇抜な、なんかバネみたいな服とかは、そんなに好きじゃなかったかなっていう感じでしたね。ノートかけて、ノートのコラボとかはすごく、その時ちょうど脳の、レポートとかを書いてたので、それはそれでテンションが上がったんですけれども。まあでもね、パリコレに出るっていう、出てる、何度も出てるっていうキャリアはすごいなというふうに思いました。はい。そして、そんな生のバスケットを見てからのザ・ファースト・スラムダンクということで、こちらも誘われていったんですけど、まあスラムダンクも全部漫画とかアニメとかを見てるかって言われたら、見てるかもしんないけど、もう覚えてないし、なんか中途半端な終わり方じゃなかったでしたっけ？あれって。まあでも、映画は映画で、楽しめた。なんだったっけ？ちょっと背の低い。もう主人公の名前まで忘れちゃいましたけど。まあまた、こういうタイプであるんだったら、ルカワの話が見たよね、みたいなのをね、ちょっと知り合いと。しました。でも、ルカワの話だと、なんか、すごい静かそうなんだけど、大丈夫そうっていう感じですね。というわけで、まあ、ざっくり言うと、まあ、リナ・サワヤマ・イッチ、コンサートだけね。リナ・サワヤマ・イッチ、カラ・エスパ、トゥワイス、ブラックピンク、ケプラ、フィガロの結婚、ウーバー・ワールドということで、まあ、ほぼ、韓国ですね。すごいよ。でも、UK、韓国、イタリア、日本って感じですね。なんかすごいよね。すごいすごい。いや、でもね、そろそろね、韓国も、まあ、韓国のアーティストがっていうか、まあ、韓国のアーティストだからかとは思うんですけど、まあ、1万円、弱、1万円弱だと9000円台とかになるのかな。1万円ちょいプラス、1万3000円くらい、もう金額はしてるんですけれども、ちょっとね、これは別で撮りたいんですけど、宇多田ヒカルがね、ついに、前回のツアーから6年ぶりの単独ツアーがあるという発表がありまして、1月15日に詳細出てきたんですけれども、もうチケットが爆上がりしてる。まあ、アメリカの来日公演よりは安いような気がするんだけど、めちゃくちゃいい席にしようとすると、アルバムの購入も必須ということで、なんか AKB 商法よりなかなかえげつない感じではあるんですけど、宇多田ヒカルのファンっておそらく、そんなに群れないファンの人が多いのかなっていう感じがあるんですけれど、これここで喋ったら次に喋ることがなくなるぞ。まあちょっと喋っとこう。言いかけたから。まあ、宇多田ヒカルも多分もう40歳ぐらいなんと思うんですけれども、そのぐらいの層で、 6年ぶりのツアーで行くぞっていう方が多いと思いますので、売れちゃうんだろうなっていう感じはします。ただ宮城県の、会場、平日パフュームがちょっとまあコロナ明けすぐの時に公演したんですけれども、席が埋まってなくて悔しいですみたいな感じのあったので、筆記は埋まるのかというね、内容をツイッターの方で見たんですけれども、いかにっていうところですかね。宇多田ヒカルパワーが試されるということで、ちょっとそこは本人がそんな話をするかわかんないし、宇多田ヒカルのファンどこまでつぶやくかなっていうところもあるんですけれども、まあそんなにね、全国各地なんだっけ47都道府県全部回るぐらいの勢いの多さじゃないので、ある程度埋まる気はしますね。で、今回は25周年ということで、ベストアルバムも出ますし、まあそこに新曲も入っていたりとか、やっと最近昨日か今日ぐらいに収録曲見たんですけど、やっぱりファイナルディスタンスは入ってなかったですね、残念ながら。まあそれ以外は大体まあそんなもんかなっていうところもありましたし、大体リマスタリングかなんかもう一回撮り直してるのかわかんないですけど、まあ直近の曲は道以降ぐらいかなはそのまま入ってるみたいですね。で、なんかどのパッケージがどれがどうなのかよくわかんないですけども、あまり見てないので、まあきっと買っちゃうんだろうな。宇多田ヒカルもう買わないって思ったけど、なんかスクリレックスとのコラボのキングダムハーツの時の曲、ジャケットが欲しくて買っちゃいましたし、あとはそれ以来なんかもう一個ぐらい買ってまだアマゾンの袋からも出してない、さすがに出したかっていうのが一個あって、多分それ以来で買うと思いますが、いやー CD の買わせ方がえげつないなという感じですが、まあその話はまた追ってやりたいなと思います。というわけで今回のトピックいかがだったでしょうか。2023年のコンサートまとめということで、ほとんど韓国アーティスト、特にヨジャドル、女性アイドルが多かったんですけれども、まあでもまんべんなくいろんな事務所のそんなにね、日本のアイドルで事務所気にする人ってあんまりいないと思うんですけど、なんせ韓国はアイドルが多いもんで、まあ JYP はじめ SMYG と大手は、あと、まあ、映画ですけどね、BTS も見れましたし、ルセラフィムとか、ニュージーンスとかが見れなかったので、ハイブはちょっと入りきれてなかったんですけれども、まあ、あれですね、ルセラフィムはちょっとタイミングの問題で、まあ、日本のツアーもあったと思うんですけど、チケットが取れないっていうか、まあ、行けない日程だったっていうところもありますかね。し、まあ、ベテランのカラー、先輩も見れましたし、あとは新期間限定ユニットのケプラ、まあアイズワンみたいなもんですね、もう見れましたし面白かったし、まあ J-POP で言うと J-ROCK になるのかな、ウーバーワールドも見れてちょっと新鮮だったかなと思いますし、イタリアのねフィガロの結婚も、念願の公演だったんですけれども、おっとそこまでっていうような感じだったし、まあ2023年のコンサートの目標としては TWICE と BLACKPINK 見るっていうことだったので、まあそちらはなんとどちらも叶えられまして、ただジスがいなかったのでもう一回 BLACKPINK 4人でいるのを見たいなっていう感じでしたね。で TWICE はもう12月の、追加公演は外れましたし、8月9月あたりにミサモのね、TWICE の日本人メンバーのユニットのショーケースだったりとかいろいろあったんですけれども、まあそちらもね全部外れたりとか、まあ行けない日程だったりとか、まあいろいろあったので、まあ行けなかったんですけれども、2024年のなんか本編の続きみたいになってるけど2024年の目標としては宇多田ヒカルのコンサートに行く、まあこれが一番ですね。で、あとはなんだろうな、 TWICE がまた7月か7月にまた大阪、同じ公演場所であるので、大阪、東京ね。もう一回 TWICE 行けたらいいなと思うんですけど、内容がね、多分 TWICE 5th World Tour Ready to Be とほとんど変わらないような気がするんですよね。 まあさすがに2回目なんで変えてくるかもしれないし、結構時間が経ってきてるからあれだな、辞書のソロとかが多分前回はまだ発売されてない段階だったりとか、ミサモがね、デビューする前だったので、なんかその辺が入ってきたりとかすると嬉しいし、まあその間に新曲が、2曲ぐらい今まさにカムバシーズンなんで出てきてると思うんですけど、日本語曲と韓国語曲が出てきてるので、まあその辺アップデートされてくるのかなと思うので、まあとりあえずすぐに決まっているところは宇多田ヒカルと TWICE 行けたらいいなと思います。ただね、この今後ね、今後宇多田ヒカル価格のチケットになってくるとこんなに気軽に行けなくなるので、多くて6本半減ぐらいしてくるんじゃないかなと思います。なんて言ったって金額がね、倍から3倍ぐらいになってる、宇多田ヒカルの場合ね、なってるので、結構厳しくなってくるんじゃないかなと思います思います。電池が 5% 思います。そうするとね、私の趣味がねなくなってくるんでね、ちょっと違う趣味を見出さないといけないかなと思うんで、運動をしないといけないな。まあ運動もね、前は趣味として一つあったんですけれども、ちょっと違う話になってきてるけど、まあグループワークみたいなレッスンの方が好きで、スタジオレッスンで、まあそこのお気に入りの先生が見つけたら、まあ同じ先生に行っちゃう派なんですけれども、まあその先生とかがね、インストラクターの先生とかが、まあ独立フリーランスとかになっちゃうと、まあ都合で辞めちゃったりとか、あとはジム自体の方針が変わったりとかして好きなレッスンがなくなったりとか、そういう過去があったので、そういうとこどうやってやろうっていう感じですね。今更2024年の目標ですかって感じですけど、まあそういう話もなんかおいおい話すのか話さないのか、まだね10月11月ぐらいの去年のポッドキャストのおすすめ情報から話したいところが、話が止まっちゃってるんで、また話していきたいなと思うんですけれども、いや、宇多田ヒカルですね。宇多田ヒカルと TWICE チケットが当たれば、あとね、今ね、IVE、K-POP の IVE、この間イエナの話をしたと思うんですけど、その IZONE の元メンバーがいる IVE ですね。アンユジンとチャンオニョンなのかな。チャンオニョンだと思うんですけど、まあオニョンとかレイとか。覚えましたよ、やっと。ガウル、ユジン、レイ、ウォニョン、リズ、イソ、オッケー。アイブやっと覚えたんで、行きたいなと思ってるんですけど、多分ね、そろそろ、次で落ちたらもう、機材解放席ぐらいしか残ってないかなっていう気がするんで、当たってほしいなと思ってます。大阪は、なんだろう。大阪、九州かな？福岡かな？東京公演があったみたいなんですけど、追加で大阪、福岡が出てるみたいなので、行きたいなぁと思うんですけど、当たんねー、チケットが。全然当たんない。特にローチケ全然当たんないし、ピアも全然当たんない。なんだっけ、スーパーフライも申し込んでたんですけど、スーパーフライも、ピアで申し込んでるけど全然当たんない。行ったことない会場なのでちょっと楽しみだなと思ってるんですけど、全然当たんないです。あとはね、ガクトとケイ、ピ、レイン、あれ誰だろう、ケイって誰だピ、レインだよね。うん、だからあそこはチケット取れてるんで、なんとガクトと K-POP のコラボが見れるという。ガクト単体でもまあ言ってたかもしれないけど、わぁ、K も出てる、ラッキーラッキーっていう感じで、そこ行くでしょ。あとね、今月1月にね、3連休だったかな？違うわ。勝手に連休にしちゃってるけど、3日連続コンサートっていうアホみたいな日を設定してしまいましたので、アイコと、名前なんだっけ？ブルーノマーズじゃなくて、エドシーランだ。アイコ、エドシーラン、ブラックアイドピーズっていうね、すごい流れの3日間を過ごすことになりますので、 それはそれで楽しみだなと思いますし、多分、込み入りすぎちゃって感想が追いつかなかったりするかもしれないですね。ちょっとカレンダーを見てみましょう。おー、後編が長いぞ。後編じゃない。あと 3% しかない。あ、そうだね。あ、でも、アイコ、エド・シーラン、ブラック・アイド・ピーズを言ったら、もう2月で、ケプラーなんですね。わあ、悲しい見納めになっちゃいますね。悲しい。あ、しかも待って、エド・シーランとブラック・ピーズの間に、待って、アイコ、エド・シ、てか、アイコ、吉田凪のトークショーを入れちゃいました。アイコ、吉田凪、エド・シーラン、ブラック・アイド・ピーズっていうね。もう1月からぶっ飛ばしてますけど、まあ、平べったくして入れると、まあ、週一でコンサート行っちゃってるんで、結構ピーク時並みの、しかも全員メジャーなアーティストっていうね、しかもなんなら、3組がいたれっていう恐ろしい工程を組んじゃってますね。いやでももう、このペースで行けるのも、このチケットの、この1万円前後だからこそ行けるんですけど、宇多田ヒカルのレギュラー価格でも1万3000円プラス、手数料がかかってくると1万5000円ぐらいは超えちゃうと思うんで、で、プレミアム席みたいなのだと多分3万ぐらいになってきたんで、そうなるともう、月に1本、いやでも一括で3万円がポンってきついですね。まあ1万円ぐらいだからまだパラパラいろんなのが楽しめるんですけど、いやーって感じです。皆さん、あ、このポッドキャストね、宇多田ヒカルの回結構人気なんで、宇多田ヒカルファンの方が意外と多いのかもしれないんで、ちょっとまたそういう話もね、していけたらと思います。よっしゃ、閉めよう。電池がないぞ。あ、2%。というわけで、この番組は毎週末1回更新で、Apple Podcast、Amazon Music、Spotify、YouTube、YouTube Music、KKBOX などで放送しております。原稿がある場合は、説明欄のノートからテキストでもお楽しみいただけます。配信が遅れてイレギュラー更新となった場合はランダムでの配信となっております。まさに今回ですね。というわけで、このような更新情報結構ランダムになっておりますので、旧ツイッターこと X で、情報配信もしております。簡単にね、更新しましたっていうだけなんですが、まあ追って後から URL 付きで案内もしております。そっちもフォローしつつ、お聞きのアプリもフォローいただくと、自動で番組の新着情報をお届けできるので、ぜひね、両方フォローしていただくとおすすめです。番組への参加や応援方法は、各ポッドキャストのフォロー、ツイッターのハッシュタグ、シャープゆるためちゃんでの感想を教えていただいたり、まあ、YouTube でのコメント、高評価、チャンネル登録、シェアだったりとか、まあ、ドネルでの寄付などもできますので、詳細は概要欄をご確認ください。というわけで、いろんな方法で番組へ参加&サポートしていただけると嬉しいです。ぜひね、2023年のコンサート私も行きました。この映画も見ましたとか、2024年私はこれ行きますとか、面白いエピソードなどもね、教えてくれたら嬉しいですし、そういう話がしたいなと思ってやってる節でもあるんですけど、ちょっとね、私の生き方が頭おかしい生き方なので、あんまり深い話はもしかしたらできないかもしれない、です。結構見切り発車で行ってるコンサートが多いし、宇多田ヒカルですら最近ね、最近の曲あんまりよくわかってないんで、だからこそ今回のね、周年、25周年のベストアルバムが出るタイミング、結構ね、ライトにエンジョイ勢の方も、たくさん来られるかなと思うんで、結構チケット争奪戦になるんじゃないかなと思います。コロナも明けたのか?まあ結構経つしね。コンサート解禁されて、結構な争奪戦になると思いますので、ぜひ皆さん2024年もエンジョイして生きてればなと思います。というわけでまた次回お会いしましょう。ケリーでした。どうもエスタさん。どうもエスタさん。